教会に侵入する異教パート2、日曜日の神聖化。話、花城剛。
皆様おはようございます。前回、教会に侵入する異教というテーマで、お話ししました。その時は、主に旧約聖書の時代、イスラエルの中に異教がどのように入っていったか、そういうことを主に学んでまいりました。今日はその後、キリストの時代から宗教改革の前までどのようなことが起こったのか、ざっと見ていきたいと思いますが、特にその中でも日曜日の神聖化ということに集中して学んでいきたいと思います。新約時代の後、ヨーロッパでキリスト教が広がってローマカトリック教会が誕生しました。この写真を見ると、写真を見るだけでこのローマカトリック教会は異教であるということがわかります。もうたくさんある写真の中から少しだけここに載せましたけれども、これはミサをしているところです。ミサというのは我々にとって聖餐式のようなものであります。我々パンを焼いて食しますけれども、カトリックのミサではまるで太陽のようにパンを薄く綺麗な丸に焼いて、そして掲げてこの儀式を行います。これが反射して あたかも太陽のように見えます。そして聖ペテロ寺院の広場の 上も太陽を象徴したデザインであります。そして仏教にも見られるような数珠、ロザリオというものを使います。鳳凰が何やら太陽の像を持ち歩いております。そしてこれはバチカンの中にある講堂の内部の写真ですけれども、なぜか蛇のように作っているんです。デザイン、目、これ歯、外から見てもそうです。煉獄という教理も作り上げました。そして助けてくださいと言っている対象はマリアです。ここで彼らは清められると、死んだ後に清められるという教えがあるんです。バチカンの建物の中には蛇のような柱もあって、天井にはたくさんの蛇も描かれております。こういう写真を見るのはもう限りなく あっても尽きないですけれども、イエス・キリストは全世界に出て行って福音を述べ伝えようとおっしゃいました。弟子たちはこれまでユダヤ人が持っていた隔ての壁をぶち破って、そして誰にでも接する人に福音を述べ伝えました。そして異教はもうどうすることもできなくなりました。キリスト教が広がるのを抑えきれないんです。それでついに彼らは迫害の暴力に訴えることにしました。当時ユダヤ人たちはローマ政府に対して反抗的でした。そしてこのユダヤ的な人を見つけるために一つのテストをしていたんです。で、ローマという女神を年に一度拝ませるんです。こう捧げる。で、クリスチャンはそれができなかったんです。主イエス・キリスト以外彼らは拝むことができませんでした。こうしてユダヤ的な人、あるいはクリスチャン的な人たちが駆り出されて迫害を受けたのです。彼らは円形競技場の中に入れられて、 お腹を空かせたライオンに餌食にされました。そして十字架の刑で皆の見せ物にされ、人々はそれを見て楽しんでおりました。しかしこのような迫害が強くなればなるほど、不思議と殉教の地が種のように広がって、そして福音はますます衰えるどころか強く広く伝えられていったんです。彼らの生きた模範と死ぬ時の証言、この二つ、生きた模範と死ぬ時の証言、これが真理に対する絶えざる証であった。そして最も予期していないところで、ローマ皇帝ネロのその宮殿の中でも、サタンの部下がその務めを去ってキリストの旗のもとに加わったって言うんです。もうサタンはどうすることもできない、何をやってもダメ。300年ぐらい経つと、ローマ帝国の約半分がクリスチャンになっていたというんです。それで、サタンはもっと強力な方法を用いることにしました。その強力な方法とは何でしょうか？それは、妥協精神であるんです。妥協精神が教会に入ってきました。こっちの方が迫害よりもより一層効果的であるとサタンは知っておりました。大いなる敵悪魔は暴力でできなかったことを今や策略によって得ようと努めた。迫害は止んだ。そしてその代わりにこの世の繁栄と世俗の栄誉という危険な誘惑物が置かれた。偶像教徒は他の重要な真理を拒否しながらもキリスト教の信仰の一部を受け入れるように導かれた。彼らはイエスを神の子として受け入れ、彼の死と復活を信じると言いながら、罪の自覚もなく、悔い改めや心の変化の必要を感じなかった。彼らは自分たちも譲歩したのだから、キリスト者も譲歩して、すべての者がキリストを信じる原則において一致するようにしようと提案した。このような状態は今日も続いております。教会の中にたくさんの人を集めますが、彼らが罪を自覚するようなメッセージは送らない。そうではなくて、どうやったら世の中で成功するか繁栄するか、そういう話をして教会に人を集める。これが今のキリスト教会であるんです。本当のクリスチャンはまず罪の自覚を持っています。自分は罪人だという感覚。だからキリストが必要なんだという、そういうクリスチャンが本当の教会を構成します。彼らは悔い改め、そして心の変化の必要を感じることになります。しかし当時の教会は感じないように導かれていったんです。そしてとにかく一部の教理を受け入れて、そして一致しようじゃないかという運動であったんです。これ10月31日もありました。これはまた後でパート3でお話しいたします。この写真、教会の中でこういう雰囲気だったら皆さん違和感感じるでしょうか。非常に大きな像が立っています。圧倒されるような像。こんなに大きく作る必要があるのかと思うほど。ついにキリスト者の多くは標準を下げることに同意し、キリスト教と異教との間の結合が成立した。偶像礼拝者たちは改宗したと言って教会に加わったものの、依然として偶像礼拝を続けており、 礼拝の対象をイエスの像やマリア、聖人たちの像に変えたに過ぎなかった。こうして教会内に侵入した忌まわしい偶像礼拝のパンダネは、その害を及ぼしていった。不健全な教義、迷信的な霊典や偶像礼拝的儀式が、教会の信条と礼拝の中に取り入れられた。キリスト者たちが偶像礼拝者たちと結合したことによって、キリスト教は腐敗し、教会はその純潔と力を失った。教会の教えが純潔であるということは、どんなに大切なことでしょうか。単純であるということは、どんなに大切なことでしょうか。栄華を極めたソロモンは、この野の花よりも着飾っていなかったとイエス様はおっしゃいました。しかしそれを聞いて、そうかなと普通思います。あんなにソロモンの方がきらびやかに飾っているのに、この花びら、破れるような花びらのどこがもっと美しいんだろうと思います。しかし、純潔、単純という美しさを感じる習慣を私たちは持たなければいけません。神様の見る美しさは単純なものであるんです。純潔なものであるんです。今や教会は恐るべき危機に陥った。これと比べるならば、牢獄や拷問、火や剣は祝福であった。キリスト者のある者たちは固く立って妥協することはできないと宣言した。しかしある者たちは彼らの信仰のいくつかの特徴を捨てたり変更したりすることに、そしてキリスト教を部分的に受け入れていた者たちと結合することに賛成して、これは彼らを完全な改宗に導く手段になるであろうと言った。それはキリストに忠実に従う者たちにとって深刻な苦悩の時であった。サタンは見せかけのキリスト教という上着をまとって教会内に侵入し、信者たちの信仰を腐敗させ、彼らの心を真理の言葉から離れさせた。長期にわたった激しい戦いの後、忠実なわずかの者たちは、教会が虚偽と偶像礼拝とを捨てることをなお拒否するならば、廃信した教会との一致をすべて断つ決心をした。彼らは神の御言葉に従おうとするならば、分離することが絶対に必要なことを認めた。彼らは自分たちの魂を危険に陥れる誤りを黙認したり、自分たちの子孫の信仰を危うくするような例を残したりすることはしたくなかった。彼らは神に対する忠誠と矛盾しない限り、どんな譲歩でもして平和と一致を保とうとした。しかし、平和のために原則を犠牲にすることはあまりにも大きな代価であった。真理と正義を曲げなければ得られない一致であるならば、彼らはむしろ不和をも、そして戦争をも厭わなかった。そして中世の時代にローマカトリック教会が誕生していくわけですが、そのローマカトリック教会が組織的に存在する前に、すでにパウロがもうそれを見ているということが聖書に書かれております。パウロはキリストの日が来る前に、まず廃墟のことが起こり、不法の者、すなわち滅びの子が現れるに違いない。彼はすべて神と呼ばれたり拝まれたりする者に反抗して立ち上がり、自ら神の宮に座して自分は神だと宣言すると言った。パウロはさらに、不法の秘密の力がすでに働いていると信者たちに警告している。早くも彼は誤りが教会に侵入し、法王権の発展に道を備えるのを見たのであった。キリスト教会が純粋さを失いつつあって、そして政治権力がその宗教の影響力を利用しようとした、その 兆候を彼は見たのでしょうか。この異教が教会の中に侵入してきたのは、パッと現れたのではなくて、徐々にこっそり静かに来たんです。迫害が止んで、キリスト教が王侯の宮廷や宮殿に入ったとき、教会はキリストの人たちのつつまやかな単純さを捨て、異教の司祭や王侯たちの虚偽と華美に習った。そして神の御要求の代わりに人間の理論や伝説を取り入れた。そうしていくうちに、300年ぐらいにローマの皇帝コンスタンティヌ帝という人が登場しました。この皇帝は自分の帝国がの半分がクリスチャンになっていると、純粋ではないかもしれませんが、それぐらいの影響力を持っているのを見たんです。そして彼は頭でいろいろ計算したんでしょう。彼が自分はクリスチャンになったということを公言したんです。ワーレーという人が教会歴史という本の中でこのように言っております。キリスト教会はローマ帝国内で国教となり、異教主義にとって変わった。暗黒時代に存在していたキリスト教会は、洗礼を受けた異教と呼ばれても良いであろうと。ローマカトリックはサタンの一大傑作であると書かれております。この異教とキリスト教の妥協が神に反抗して立ち上がると予言された不法のものを出現させることになった。偽りの宗教のあの巨大な組織はサタンの権力が生んだ一大傑作であって、自分の意のままにこの地上を支配しようとする彼の努力の記念碑であると。なぜ神の代理人であるはずのローマ法が竜の角、杖を持っているんでしょう。そしてこの竜は手に何か地球儀のようなものを持っております。あたかも地上を支配しているんだと言わ、自分の地中にあるんだと言わんばかりの作り物です。偽物があまりにも本物によく似ているために、聖書による以外には両者の見分けは不可能である。すべての言説や奇跡は聖書の証によって吟味されなければならない。この純粋であるはずのキリスト教会の中に一つずつ異教の哲学が侵入してきました。日曜日の神聖化がまず入ってきました。それから聖異物礼拝というものも入ってきました。もうキリストの十字架の破片が見つかった。そしてこれを拝むと。そのような考え方。あるいは聖人たちの遺体の一部をミイラにして、そして宝石を散りばめて、そしてショーケースのガラスの中に入れて、それを崇拝する。そういうことが今でもあるんです。マリアにお祈りする、数珠を使ってマリアにお祈りするロザリオの祈り、それからミサ。このミサに、ミサでは、生産式に変わるものですが、このパンとブドウ汁が本当にキリストの体となると教えるんです。被造物が創造主を作り出すという非常に高慢な教えであります。永遠の攻め苦節。これも異教の非常に大きな偽りの教理であるんです。サタンの教理であります。免罪符、マリア崇拝、国会聴聞、これは極 教会の聖職者に自分の罪を壁の向こうに聞いてもらって告白するんです。我々の罪は罪を犯した相手だけに告白しなければいけません。もし個人的な罪であれば、その個人に対して告白しなければいけません。そして神にも告白しなければいけません。もし公の罪であれば、公の前で罪を告白しなければいけません。しかし神しか知らない罪であったならば、それを人に話してはいけません。悪い影響しか及ぼしません。聖書を所持していたら殺されるということもありました。幼児洗礼、聖書よりも伝統を重んじるという決議もなされました。このように異教の哲学が次々と教会の中に侵入していって、神様の純粋な教えから離れていったんです。そして今日は特にこの最初に挙げた日曜日の神聖化、これにフォーカスを当てて残り考えていきたいと思います。4世紀の初期、コンスタンティヌ帝は日曜日をローマ帝国全土の公の祝日にするという布告を出した。太陽の日は異教徒の国民に尊ばれ、またキリスト者たちからも崇められた。当時ローマ帝国ではミトラ教というものが普及していたんです。太陽神ミトラ。だからみんな日曜日を尊んでいたんです。そしてキリスト者たちからも崇められていたのは、これは復活の日であったからです。確かに。それは異教とキリスト教との相反する点を一致させようとする皇帝の政策であったってんです。これ政治的にこれを利用したわけです。彼は教会の司教たちからこうするように進められたのであるって。もうすでに宗教の政治の後ろに宗教家が働いていたんです。なぜそのように宗教化はしたかったかというと、彼らは権力を渇望していたというんです。権力。宗教化が権力を渇望していたというんです。もしキリスト者と異教徒が両方とも同じ日を守るならば、異教徒が名目だけでもキリスト教を信じるのを助長し、教会の権力と栄光を推し進めるものと考えた。だから、皇帝を利用したわけです。そして321年3月7日にコンスタンティヌ帝は日曜休業令をに調印しました。発布しました。それは主の日という言葉を使いませんでした。太陽の日、太陽の日ですよ。すべての奉還、すべての市民、そしてすべての商人は尊ぶべき太陽の日に休業せよと法令を出したんです。そしてこのローマ帝国で一番偉かったはずのローマ皇帝はその後、都を去って、そしてローマ法王がその一番偉い座に就くことになったんです。そして先ほどの日曜休業令が出た、40年後ぐらいでしょうか、教会の会議が持たれました。政治の決議ではなくて教会の決議です。ラオデキア会議というものがあって、その日に、その時に日曜日を礼拝日とすることが承認されました。そのラウデキア公会議の教会法第29条で、クリスチャンたちはユダヤ化して土曜日に怠けてはならず、つまり土曜日に働きなさいと言うんです。その日に必ず働かなければならない。しかし彼らは主の日を特別に尊び、彼らは主の日は本当は安息日ですが、日曜日に教会決議で変えておりました。 そして主の日は日曜日だという前提でこう話しておりますが、この主の日を特別に尊び、クリスチャンとして可能ならばこの日に働いてはならないけれども、もし彼らがユダヤ化するならば彼らはキリストから締め出されるであろうと教会から除名するというんです。そしてこのローマカトリックはこの自分たちの信徒を育てるマニュアルがあって、その中でこのように言っております。どの日が安息日ですか？土曜日が安息日です。なぜ私たちは土曜日の代わりに日曜日を守るのですか？答えは、私たちが土曜日の代わりに日曜日を守るのは、カトリック教会がラオデキア会議においてその尊厳を土曜日から日曜日に移したからですと。カトリックは自分たちがそれを移したと公にしております。それでは、日曜日が本当に聖書的に安息日に変えられたのかどうか見ていきたいと思います。ルカは非常に、興味深いことを言いました。使徒行伝一章の一節にテオピロよと言っております。ルカによる福音書の最初の言葉はテオピロ閣下よと言っております。使徒行伝を書いたのはルカであったんですが、先にこのテロピオにルカによる福音書を送っていて、そしてその後テロピオは、テオピロはクリスチャンになったんでしょうか、もうルカは呼び捨てにしております。そしてこの第一巻というのはルカによる福音書ですが、これを表してイエスが行い、また教え始めてからお選びになった生徒たちに聖霊によって命じた後、天に上げられた日までのことをどれぐらい記したと書いてありますでしょうか。ことごとく記したとあります。ルカによる福音書にはイエス様が教えたことがことごとくあるはずです。ではルカによる福音書の中に週の初めの日というのが本当に変更になったかどうか、安息日に変更されたかどうか見ていきたいと思います。この日23-52、皆さんの週報には週の初めの日のリスト載せておきましたので、またそれもご参考にください。この日アリマテアのヨセフがピラトのところへ行ってイエスの体の引き取り方を願い出て、それを取り下ろして天布に包み、またまだ誰も葬ったことのない岩を掘って作った墓に納めた。この日は準備の日であって安息日が始まりかけていた。つまり準備の日というのは金曜日ですね、安息日の前の日、そして安息日は土曜日です。続けてお読みします。イエスと一緒にガリラヤから来た女たちは後についてきて、その墓を見、またイエスの体が納められている様子を見届けた。そして帰って香料と香油とを用意した。安息日に入る前に金曜日のうちにこれらを用意して、それから掟に従って安息日を休んだ。キリストの十字架の後もキリストを信じる者たちは安息日を守っております。そしてその次の節、週の初めの日、夜明けの前に女たちは用意しておいた香料を携えて墓に行った。そしたら石が転がしてあって、イエス様の体がそこにはなかったというんです。この週の初めの日というのは日曜日です。で、創世記の初めに戻ってちょっと考えたいんですが、安息日に神様は三つのことをなさいました。まず創世記2-2を見ると、休まれたとあるんです。神様は作業終わって休まれた、創造の技終わって休まれ、そしてこの日を祝福し、そして聖別されたとあるんです。神様は日曜日を祝福したり聖別されたことが書かれているでしょうか。 今、ルカによる福音書の週の初めの日を見てまいりましたけれども、そこには一つも週の初めの日を神様が休まれたり祝福したり聖別したりしたということは書かれておりません。さて次にマタイによる福音書を見てみたいと思います。さて28章の1節、さて安息日が終わって週の初めの日の明け方にマグダラのマリアと他のマリアとが墓を見に来た。これだけです。マタイによる福音書にはこれだけしか書かれておりません。マタイによる福音書でも神様が週の初めの日を休まれたり祝福したり聖別したり礼拝の日にしたりしたという記録は一切書かれておりません。マタイによる福音書というのは紀元70年よりも数年前、十字架が31年ですから、十字架から40年ほど経過している時に書かれたという説があります。ある人は、遅くとも85年までに書かれたという人もいます。まあ、いずれにせよキリストの十字架から40年経っているんですが、マタイは全く日曜日を礼拝の日に変更したということを一切書いておりません。次にマルコによる福音書を見てみたいと思います。さて安息日が終わったのでマグダラのマリアとヤコブの母マリアとサロメとが行ってイエスに塗るために香料を買い求めた。そして週の初めの日に早朝日の出の頃墓に行った。彼らは、この女たちは日曜日の朝礼拝しに行ったんでしょうか。いいえ、彼らは働きに行ったんです。香料をイエスの遺体に塗りに行くために重労働です。これを、やるのに、300金必要であったって言うんです。重労働です。次の聖句、マルコ 16-9、 週の初めの日朝早くイエスはよみがえってまずマグダラのマリアにご自身を表された。イエスは以前にこの女から7つの悪霊を追い出されたことがある。マルコによる福音書はこの2つだけです。一切週の初めの日についてこれを聖別したり祝福したりしたという記録はありません。次にヨハネによる福音書を見てみたいと思います。さて一週の初めの日に朝早くまだ暗いうちにマグダラのマリアが墓に行くと墓から石が取り除けてあるのを見た。そこで走ってシモン・ペテロとイエスが愛しておられたもう一人の弟子のところへ行って彼らに言った。誰かが主を墓から取り去りました。どこへ置いたのかわかりません。ここに彼らはイエス様を拝しに行ったんでしょうか。日曜日の朝に礼拝するために行ったんでしょうか。いいえ、彼らは礼拝して賛美するために行ったのではなくて、ここで失望していたんです。彼らは地上の王国を夢を見ていたんです。そしてイエス様が地上の王となってこの国を治めるということ、世界を治めるということを信じていたんですが、そのイエス様が十字架で死なれて失望していたんです。礼拝していたわけではない、失望していたんです。次に、その日すなわち一週の初めの日夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのおるところの戸を皆閉めているとイエスが入ってきて彼らの中に立ち安かれと言われた。この復活した日曜日の夜 イエス様はエマへの途中、二人の弟子たちに、聖書研究をして、そして弟子たちが、その二人の弟子がこれがイエス様だったと気がついて、そして元来た道へ一生懸命帰っていきました。夕方だったにもかかわらず、その後からイエス様もこっそり走って追いかけていきました。一緒に彼らのエルサレムの弟子たちのところに行ったんです。そしてその弟子たちに会ってイエス様は安かれとおっしゃいました。その時この弟子たちはこの部屋で何をしていたんでしょう。礼拝していたんでしょうか。日曜日に彼らは礼拝していたんでしょうか。ここを見るとユダヤ人を恐れてとあります。彼らは礼拝していたのではなくて隠れていたんです。ユダヤ人から、ユダヤ人に見つからないように隠れていた。ヨハネによる福音書に書かれている週の初めの日に関してはこれが全てです。一切この週の初めの日を休まれたり祝福したり聖別したり礼拝の日にしたりという記録は書かれておりませんでした。これで福音書の中の全ての聖句を見てまいりました。あと新約聖書に残る聖句は2つだけです。そしてこの2つにほとんどのキリスト日曜礼拝の人々がこれが日曜日に、礼拝の日を変更したという証拠だという聖句であるんです。その聖句を見てまいりましょう。第一コリント16:1、生徒たちへの献金については私はガリラヤの諸教会に命じておいたが、あなた方もその通りにしなさい。一週の初めの日ごとにあなた方はそれぞれいくらでも収入に応じて手元に蓄えておき、私が着いた時になって初めて集めることのないようにしなさい。この聖句を見てある人は、ほら、ここに毎週日曜日献金を捧げてるじゃないかと言うんです。彼らは日曜日に礼拝を始めていたんだと言うんです。そうでしょうか。この聖句をよく考えていきたいと思います。実はパウロはこのマケドニアとかアカヤの地方から寄付を携えてエルサレムへ登ろうとしておりました。ローマ 15:25-26 を見てみたいと思います。その次の聖句を見てもわかります。第一コリント16:3、私が到着したらあなた方が選んだ人々に手紙をつけ、あなた方の贈り物を持たせてエルサレムに送り出すことにしよう。先ほどのローマ15章を見てみたいと思います。しかし今の場合、生徒たちに仕えるために私はエルサレムに行こうとしている。なぜならマケドニアとアカヤの人々はエルサレムにおる生徒の中の貧しい人々を援助することに賛成していたからである。使徒24:17、さて私は幾年ぶり、これはエルサレムに帰った後のパウロの言葉です。幾年ぶりかに帰ってきて同胞に施しをし、また備え物をしていました。この貧しいエルサレムの人々に援助するために献金を持ってエルサレムにパウロは登って、そしてエルサレムに着いたらそこにいた貧しい人々に施しをしたとパウロは証言しております。そして第二コリント8:9を見てもこのユダヤにいる貧しいクリスチャンのために募金をするように、教えているんです。そしてもうすでに第一コリントを書いた時にはその1年前からどうやってその募金を貯めていくかということを話していたんです。先ほどの第一コリント16:1に戻ります。 この聖句をもう一回じっくり見てみたいと思います。この聖句では日曜日に教会で献金を集めましょうと言ってるのではなくて、これはその逆で、日曜日に働いて、そして賃金を得たら、それを蓄えておきなさい。私があなたのところに着いた時には、それを受けられるように、日曜日に働いて、その日曜日は、日曜日に得たこの賃金は、特別に貧しい、エルサレムの貧しい人々のために取っておきなさいという教えであったんです。そして、具体的にどうやってお金を貯めるかということを彼は教えていたんです。こういうふうにしないとお金というのはなかなか貯まらない。つまり、一週の始めごとに、つまり労働日は安息日が終わって日曜日から始まる。6日の間働かなければいけない。その最初の日は自分の、その日に働いた賃金は自分のために取らないで、エルサレムの貧しい者のために分けなさいと教えていたんです。そして神様が祝福した量に応じて、そして手元に蓄えておきという言葉がありますが、これをギリシャ語で見ていくと、まあ、口語訳でもわかりやすいんですが、自分の家に貯めておきなさいという意味なんだそうです。これは、公の、集会ではなくて、各家庭で、そのお金を、募金を蓄えておいて、そしてパウロが来た時には、すんなりと提供できるように準備していなさいという指示であって、これは日曜日を誠実にしたという言葉ではないんです。もう一つ、新約聖書の中に、週の初めの日について書かれているところがあります。使徒行伝20の7、週の初めの日に、私がパンを割くために集まったとき、パウロは翌日出発することにしていたので、しきりに人々と語り合い、夜中まで語り続けた。そして、また上がっていってパンを割いて食べてから、明け方まで長い間人々と語り合って、ついに出発した。この話覚えているでしょうか。これは、パウロがトロアスというところに行ったときに、ここにトロアスがありますが、ここに来たときに、そこの自分が作って育てた教会に会いに行ったわけです。これは、パウロの第三次伝道旅行のもう帰りであったんです。この後、エルサレムに向かっていくところであったんです。そしてパウロは、この後、ローマ、彼の予定は、ローマによって、そして、スペインまで伝道しに行くつもりであったんです。だから、もう、このトロアスの信徒たちは、この危険な中で、パウロが遠いところまで行く。もう、パウロと会うのはこれが最後ではないのだろうか。そういうことを、なんとなく感じ取っておりました。ですから、自分たちが、愛するこの、先生を、教会を建ててくださった、パウロと最後のお別れをするために、この貴重な短い時間で交わりをするために、安息日が終わって、週の初めに、集会を持っていたんです。もう、翌日、彼は出発することにしており、もう、夜中中話して、朝になったら出るつもりだったので、もう夜中中話したんです。あまりにも、夜中もぶっ通しで集会を、夜中に集会を持つことめったにないですね。ある人はその時居眠りしてしまって、 3階から落ちて死んでしまいました。しかし、それほど、パウロと親密な最後の交わりをしたかった、このトラスの人々であったんです。この集会は夜持たれていました。そしてこれはパウロの第三次伝道旅行で、パウロはエルサレムに向かっていました。パウロのためのお別れの集会であったんです。ここで理解しなければいけないことは、聖書の中では一日は、創世記 1-5 を見ると夕から始まるということがわかります。一日は太陽が沈んでから、そしてまた太陽が昇って、そして沈む時まで。これが一日のサイクルです。そしてユダヤ人たちはレビ記 23-32 を見ると、安息日も夕から夕まで守ったと書かれております。これが聖書の中の一日であるんです。ですから、このさっきの使徒行伝 20-7 を見るときに、週の初めの日に私たちがパンを割くために集まったというときに、これは日曜日のことでしょうか。これは土曜日の夜であるんです。土曜日の夜から週の初めの日が始まりました。そして夜中中語って、そして明け方に出発したというこの明け方は何曜日でしょうか。月曜日でしょうか。週の初めは日曜日だから翌日は月曜日でしょうか。いえ、日曜日の朝であったんです。ですから、この聖句は日曜日の朝、神様を礼拝するという聖句ではないんです。この聖句は、旅行に出発するパウロの別れのためであって、この聖句をもって礼拝の日が日曜日になったという根拠にはならないということです。で、ある人は言います。これで一週の、週の初めの日という言葉すべてであります。新約聖書の中の。しかしある人は別の聖句を持ってきてこう言います。コロサイ 2-14。神は私たちを責めて不利に陥れる少々をその規定ものとも塗り消し、これを取り除いて十字架につけてしまわれた。だからあなた方は食物と飲み物とにつき、あるいは祭りや新月や安息日などについて誰にも批評されてはならないという聖句を持ってきて、安息日は十字架にもつけてしまわれたんだ。もう十字架の後は、新約の時代は安息日をユダヤ人のように守る必要はないんだというんです。これは誤解です。イエス様が十字架で亡くなられたときに、不思議な自然現象が起きました。これは、死聖所の幕が、下から上に裂けたんでしょうか？上から下から裂けたんでしょうか？上から下まで真っ二つに裂けたと書かれています。このカーテンはもう金で刺繍されて重い幕でありました。普通、物理的に重いものが裂けるときは、もし劣化している幕であれば、下から上に裂けるんでしょうか？上から下に裂けるんでしょうか？下から上に、重みがかかってますから、このように下から上に裂けるはずです。上から下まで、真っ二つに裂けたのは神様が裂いたんです。これは十字架で道徳律ではなくて霊天律を廃したという意味であったんです。道徳律と霊天律を混同しているんです。霊天律というのはキリストの十字架の犠牲を指し示すために、もうアダムとエバの時代から行ってきた犠牲を捧げる、律法でありました。霊天律。しかし道徳律というのは これは変化してはいけない教えであるんです。父と母をいつまでも敬わないといけない。殺してはならない。いつまでも殺してはならない。こういうことは十字架によって廃されたと考えるとおかしいことであるんです。そして、ある人は、十回のうち、十字架によって廃されたのは、第四条だけ、安息日だけであって、あとは守らなければいけないんですよ、と言うんですが、しかしこの四条だけが、覚えなさいと書かれている唯一の戒めであるんです。覚えなさいと言われているものを忘れましょうということは、非常におかしな考え方であるんです。この十字架の時に何が廃されたかということは、ダニエル 9-27 にもはっきりと書かれております。その週の半ばに犠牲と供え物とを廃すると書かれております。年表、詳しくは今日はしませんけれども、70週の予言、ダニエル書9章の70週の予言のその週の半ば、AD 31年の春に十字架がありました。この時に廃されたというのは、犠牲と供え物であったんです。だから、この神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けました。そして、コロサイ2章のあの14節の、これを取り除いて十字架につけてしまわれたというのは、犠牲のことであったんです。犠牲が廃された、十字架によって。あ、ごめんなさい。その犠牲制度が廃されたんです。で、このコロサイ2の16に安息日と書いてるじゃないかというかもしれませんが、この安息日はレビ記23章を見ればわかるんですが、毎週毎週の第7日安息日のことではなくて、毎年毎年の祭りの中に7つの安息日というのが設けられております。除光祭の初日と最終日、それから五旬節、それからラッパの祭り、それから食材の日、カリオの祭りの初日と第8日目、こうした7つの日が何の労働もしてはならないと書かれていて、これも年ごとの安息日であったんです。ここで、この際2の16の安息日というのは、その週ごとの安息日ではなくて、デイテン律の安息日であったんです。今は便利なもので、コンピューターで調べると、週の始めと入力して検索とやると、もう瞬時に週の始めの日というのが、出されます。そしてそれがここに挙げているものですが、これが新約聖書の中で週の初めの日という言葉のすべてであるんです。8聖句あります。8聖句。そして今私たちはこの一つ一つを見てまいりました。どこにもこの日を、誠実にしたという日はありませんでした。同じようにコンピューターの前に座って安息日とタイプして、そして検索と押すと次のような結果が出てきます。56聖句、これ全部載ってません。これの何倍もありますよ、ページ。しかし56聖句、61箇所見つかりました。安息日という言葉、新約聖書だけですよ。旧約聖書入れたらもう数えきれません。そしてこれを一つ一つ見ていっても、どの聖句も安息日が廃されたということは書かれておりません。皆さんコンピューターをお持ちでしたら自分でやってみてほしいんです。本当に安息日変更されたんでしょうか。一つ一つ聖書から見ていっていただきたいんです。安息日を第7日目から第1日に変えたというのは、ということを認めたのはカトリック教会だけではありません。プロテスタントのバプテスト教会もそれを認めております。 多くの人はそれを知らないかもしれませんが、バプテストの指導書があります。バプテストマニュアル。エドワード・ヒスコックスという人、このインターネットで検索してみてください。この PDF が取れます。その本が。で、バプテストマニュアルによると、このようにあります。安息日を聖とする戒めがあったし、今もある。しかし安息日は日曜日ではない。しかし安息日は、そのあらゆる義務、特権、拘束力とともに、目覚ましい業績によって週の第7日から第1日へと移された。私は、このような議事録は、どこに見出し得るかと自問する。新約聖書には一切見出せないというんです。続けて、週の第7日から第1日への安息日の変更についての聖書的根拠はどこにもない。もちろん私はクリスチャンの父祖たちや資料から学ぶとき、クリスチャンの初期の歴史で日曜日が宗教的な日として登場したことはよく承知している。しかし日曜日は異教の焼き印が押され、太陽神の名でキリスト教化されているというのは残念なことであると。サンデーですからね。サンという言葉は太陽という意味です。日本語でも日と書きます。これが残念だとバプテスト教会の指導者は言ったんです。ローマ 1-25 に、彼らは神の真理を変えて虚偽とし、創造者の代わりに被造物を拝み、これに仕えたのである。サンデイというのは太陽を拝む日であるんです。今日のキリスト教会は、旧約時代の太陽神をもとにした異教をそのまま受け継いでいるに過ぎないのであるんです。それを後から復活の日という理由付けをして拝んでいるだけです。今日は教会に入ってきた異教の哲学の中のこの日曜日の神聖化について考えてまいりましたが、次回はもう一つの大欺瞞、この誤謬、二大誤謬というのがあるんです。日曜日の神聖化と霊魂不滅という異教の教えが教会の中に入ってきました。次はその霊魂不滅について考えていきたいと思います。この霊魂不滅の影響によっていろんなものが入ってきました。それをプロテスタント教会は知らないで、まだ、やってる、一部やってるところもあります。第一ヨハネ 5-3、 神を愛するとは、すなわちその戒めを守ることであるというんです。そしてヨハネ 4-24、 神は霊であるから、礼拝をする者も霊と誠とをもって礼拝すべきである。この誠と訳されている言葉は truth、 真理であるんです。この真理は聖霊によって導かれた理解でしか得られません。悪魔は同じ聖書を使って悪霊がその人の考え方を導いて、聖句をもって誤った教理を作り出すことができます。しかし、本当に正しい真理を理解するためには、聖霊が必要であるんです。だから必ず聖書を読むときには、聖霊の導きをお願いして祈らなければなりません。使徒行伝 5-29、 これに対してペテロをはじめ使徒たちは言った。人間に従うよりは神に従うべきである。イエス様もこう言いました。 イザヤはあなた方偽善者についてこう書いているが、それは適切な予言である。この民は口先では私を敬うが、その心は私から遠く離れている。人間の戒めを教えとして教え、無意味に私を拝んでいる。霊と誠でしか私たちは本当の礼拝を捧げることはできません。偽りの教理で礼拝するときに、これはイエス様によると無意味に私を拝んでいるというんです。あなた方は神の戒めを差し置いて人間の言い伝えを固守している。また言われた、あなた方は自分たちの言い伝えを守るためによくも神の戒めを捨てたものだ。今日は歴史について学んでまいりましたけれども、これは将来私たちに必要な知識であるんです。聖書の真理によって心を堅固にした人たち以外には誰も最後の大騒動に耐え抜くことはできないとあります。私は人に従うより神に従うべきかという鋭いテストが一人一人に臨むことになります。まもなく日曜休業令というものが出され、神の戒めに従うか人間の教えに従うか、一人一人が選ばなければいけない事件がやってきます。我々の足は変わることのない神の御言葉という岩の上にしっかり立っているだろうかというんです。今日私たちは人間の伝統と神の御言葉とどちらが大事かということを考えてまいりました。私たちの信仰はこの聖書の上に立っているでしょうか。この岩の上に我々の信仰を築いているでしょうか。あるいは人間の教え、牧師や指導者から習った教えを信じているんでしょうか。どちらを選ぶか我々の選択次第であります。私のおすすめは神の御言葉に私たちの信仰を築くことであります。終わりの時代のために激しい嵐が来るときに嵐の中で立てるように、この聖書の上に我々の家を建てようではありませんか。それでは最後の賛美歌、虹の108番を賛美したいと思います。
上をもちまして、本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は、三重の使命、または三天使の使命であります。サンライズミニストリーは、この現代の真理をメディアを通して、できるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡泣き人村あざ今泊1471サンライズミニストリー電話0980-562783電話0980-562783ファクシミリ0980-562881ファクシミリ0980-562881 E メールアドレス contact@srministry.com なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に、主の御恵みと、御祝福が豊かにありますように。